君がモルモットになる前に。私が鳥居です。
僕がモルモットです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。いやー、モルちゃん。
はい。
モルちゃん。
何？
すげー怖い病があるんやけど。
病？
病。はあ、聞いてくれる？
ちょっと興味あるな。うん。
精巣捻転って知ってる？
知らない。
あ、オッケー、じゃあそっから説明しようか。精巣捻転っていう、ちょっと男性陣が、すごい冷や汗もんの、まあ病気がね、あるんですよ。
はい。
まあ、その精巣ってまあ、金玉のことなんやけど、まあ、そのね、金玉って、どういう状態かっていうと、
うん、
こう、袋がまずあるやん。
そうだね。
で、袋の中に、こう、玉があるっていうのはなんとなくわかるやん。
うん、わかる、ね。
その玉っていうのはさ、なんか固定されてないやん。
自由に動くね、
うん。自由に動くやん。っていうのはなんか、血液とかが、通ってる、その、まあ、管、まあ、血管とかがね、
うん、
その、あって、それにぶら下がってる状態なわけ。
あ、袋の中で、ぶら下がってる、ね、
そうそうそう。
はあ、
だから、すごい安定してないんやわ。
そうだね。
それがたまに、何らかのね、弾みとかで、こう、グッてなんかひねる感じになって。あ、
ひねって転ぶと書いて、捻転。
そうそう、捻転。
はいはいはい。
まあ、捻挫とかみたいな感じね。あの、うん、金玉の捻挫なんやけど。まあ、これは僕が今勝手に名付けたんやけど。まあ、僕ちょっとそれになりまして。精巣捻転。
いやー、痛い。
精巣捻転になりまして、はい、それが、すげえ恐ろしかったんで。
怖い、うん。
ちょっとその話をね、しようかなと思って。
ホラーだね。
はい。ちょっとね、グロ体勢ない人は、
はい。
回れ右で。
玉ヒュンなんで、
今日。はい、かなりの玉ヒュンのね、
はい、
内容になってます。
はい。
で、まあね、どっからね、喋ろうかなってぐらい、もうすごい色々あって、
はあ、
で、まあ、簡単に話すと、
はい。
まず、僕は、あの、もう初めてね、言うんですけど、
うん。
まあ、治療なんですよ。
そうですか。
治療なんですよ、僕は。
はい。
ちょっとね、なかなかね、いけないんですけどね。
はい。
まあ、そんでね、まあね、ある日ね、ちょっとまあ、その、セックスもしてまして。
はい。
で、まあ、まあ、なかなかいけやんと。
はい。
まあ、結構1時間ぐらいね、そう、まあ、粘ったんですけど。
はい。
まあ、いけないと。
はい。
いうことがね、ある日あって。
はい。
で、まあ、まあ、そういうこともあるかなっていう感じで。
なるほどね。
まだ寝てたんですよ。
うん。
寝てたら、すげえ金玉が痛くなってきて。これ、もうその、なんか尋常じゃない痛みで、なんかその、
うん、
机の角とかにぶつけてさ、痛みたいな
感じじゃなくてさ。指先とかぶつけた時の痛みなんかと比じゃないと。
そんな感じじゃなくてさ、こう、うん、ぐってもう、握りつぶされてるような痛みがね。
ああ。
こう来てるわけよ。
はい。
一瞬じゃなくて、こうなんかずっと握られてるわけ。
うん。
で、たまにその、握ってる手が、ぐーって強なったり、弱なったりしてて。
波があるよね。
うん。そうそう。で、その時も深夜2時とかで。
ああ、辛い。
そう。え、やばいと思って。
うん。
すげえ痛いと思って。
うん。
まぁちょっと、救急車を呼ぼうと思って。
まあしゃあないよな、2時だったらね。う
ん、救急車、だ病院どこやってるとかね、わからんし、
うん。
救急車を呼んだわけですよ。
え、ちなみに今まで救急車って呼んだことある？
いや、もうない、初めて。
でしょ？だからもう、だから相当なもんでしょ。
一回間違えて110番にかけたから。110番にかけて、事件ですか？って言われて。あ、すいません、間違えました。って言って、119番。だって、本当に焦ってるとさ、
うん、マジ
で分からんねん。どっちが救急車か。
うんうん、分かる。うん。
だどっちもかけたことないから、
うん。
まあ、1日でどっちも初めてかけたから。110番、119番。
金玉で。
金玉で。で、まあ、119番かけたら、
うん、
まあね、すごいいい手際で、
うん、
まあ、その、住所とか、 名前とかいろいろ聞かれて、
うん、
で、まあ結構ね、すぐ来たん、10分くらいで来て。
え、あの、症状とか聞かれなかった？
症状はね、金玉が痛いです。まあそしたら来てくれて、
はい。
まあ僕はもう表、あの、マンションの外に出て、待ってたよ、
う
ん。
そうだね、見やすくするためにね。
一応歩けたしね、うん。で、まあそのままね、乗せてもらって、
うん、
どこ、どうしたんですかみたいな、まず聞かれるんよ。意識大丈夫ですか、
うん、
とか、
うん。
そういう確認をされて、で、僕も、まあ、意識ははっきりしてたから。
そうやね。
まあまあ、普通に受け答えして、
うん、
で、でもすごい痛いです、みたいな。
うん。
感じ言って、で、こう、まあ、ちょっとズボンを下ろして、その幹部をね。
まあね。まあ、
見られたりもね、はい、するわけよ。
はい。
で、まあ、血圧とか、その、心拍数とか、うん、まあ、そういうバイタルをね。
うん。
見られて、バイタルは安定してます、ね。ことを言って、の、うん、向こうはね、なんか二人ぐらいおって、
うん、
その運転の人と、なんかその奥に対応してくれる人、
二、うん、
人ぐらいおって、そんで、まあいろいろね、質問、その何時ぐらいから痛いですかとか、
うん、
まあ、そういう質問答えながら、
うん、
こう、運転係の人が、なんかその電話をかけて、うん、
はいはい、
病院渡ってるわけよ、近くの。
うん、
で、まあ、金玉痛いって、まあ泌尿器科やん。
そうだかな、うん。
うん。で、泌尿器科なんやけどさ、その深夜のもう2時とかやったからさ、泌、
うん、
尿器科の先生もなんかおらんわけよ。
あ、なるほどね。外科とかならまあ、なんかあるかもってあるかも。
うん、だから、もうどこの病院あったっても、こうなんか2件ぐらい断られて、受け入れられないみたいな、すごい医療ドローンみたいな
の。たらい回しの現場がね。
男性24歳。抗がんが、抗がんに激痛が走っているということで、ね、説明をね、冷静にしてるわけよ。
はいはい。
それを、ま、聞きながら、
うん、
こう、なんかいろんなとこ当てて、で、2件ぐらい、もうダメで、
うん
う
ん、
そう、みたいな。受け入れ先がないです、みたいな。こう、心拍のね、緊迫したね、感じがね、
うん、
あって、
うん、はい、
で、そしたら僕に対応してくれてた人が、
はい、
あ、この時間やしな、みたいな。
うん、
で、大きい病院当たるか、みたいな。
うん、
その、大きい病院やったら、その、専門の人はおらんけど、
うん、
まあ、その、朝とかにもしかしたら捕まるかもしれんから、
そうだね。
うん、
だ
大きい病院に、こう、とりあえず連絡を取ってみようみたいな。
うん、なるほどね。
なって、で、もうその時僕すげえ印象的なセリフがあって、
うん。
マジでかっこいいこの救命士さんっていうかわからんけど、その救急車と。マジでかっこいいと思ったのは、
うん。
あの、なんか2件ぐらいその病院断られた時に、
うん。
どうしましょうみたいなって思ってる人が、
うん。
どうするったって、マンパワーで当たっていくしかないだろうみたいな。マンパワーで当たっていくって、すげえかっこよくない？
人海戦術っていうか、そういうこと？
そうそうそう、うん。マンパワーでどうにかするしかないだろうみたいな。
かっこいい。
この人に、すごい救われたわ。で、まあ、そのね、大きい病院とか当たったりして、受け入れ、先見つかって、はい、で、まあ、向かったわけよ。
はい。
で、まあ、向かってる間も僕は痛いわけ。
ねえ。
こう、痛みに耐えながら、
うん、
なんかこう、いろいろ、こう聞いてくるんや、またその続きで。
うん。
どういう状況で、どういうことがあって、いつから痛くて、今どんな感じの痛みだとか。
まあ説明求められるね。
う
ん、
まあそういうことを説明しながら、
うん。
こう、まあなんやかんや病院にね、着いたわけ。
うん。
で、担架で運ばれて。
歩けるけど。
あ、そんで、なんか移動式のベッドみたいな。
はいはいはい。
やつに乗せられて、
うん。
それでもう、こう、救急で来た人がいっぱい並べられてるとこに、
うん、
ガッて押し込まれて。
あ、他の救急の人もいた。
いたけど、でもカーテンで仕切られて
た。ああ、そっかそっか。
うん、様子はわからん。声だけ聞こえてくるみたいな、
うん。
で、そこで、まあ、いろいろね、向こうについて病院の人にもまた、どういう感じで痛いとか、うん、いつから痛いとかの説明して、
うんうん、
で、まあ、その幹部を見てもらって、
はい。
あ、すげえ美人のね、女医さんやったけど、その人。
そうですか。
そう。で、こう幹部見られて、
はい。
これは、確定ではないけど、
うん。
精巣捻転か、
うん。
もしくは、その炎症。
うん。
痛みの炎症になってるかもしれない。
なんか、バイキンが入った的な。
そうそうそう。
うん。
でも、それどっちか、わからんわけよ。
なるほどね。
うん。で、ね、精巣捻転の手術っていうのは、
まず手術するもんなん、それ。
あ、そう、ごめん、手術するもんやな。
あ、結構はヘビーな。うん、
そう。精巣捻転だったら、皮を切って、
うん、
で、中で、そのひねりを直すわけよ。
結構、えぐいな。
で、また閉じるっていう。まあ、そういう手術なんや
けど。はい。
でも、精巣捻転って、めっちゃ怖い病気で、
うん、
っていうのは、血流が止まってるわけよ。
そうだね。
だから、壊死するんやわ。
ああ、怖。
だから、僕はちなみに右側やったんやけど。
ライトサイドが。
あの、そう。の、あの、右の金玉が壊死するとこやったわけ。
やばいやばい。
あのね、6時間以内に処置しやんと、壊死の確率。
あ、じゃあやっぱ、救急車呼んだのは間違いない。
正解、正解。
正解やねん。そう、我慢してたら6時間経ってから、うん、朝8時とか病院行ったら、
朝起きたら、壊死してる。
お亡くなり、まあ、寝れないと思うけど、お亡くなりになってますよって。危なかったね。
そうそうそう。うん、だから、まあ、その救急車をね、まあ、読んだのの見事な判断やったわけで、はい。
うん。正しかったね。
そう、正しかったよ。だから、もう、みんなも夜、金玉いたなったら、もう、救急車呼んで、炎上する。怖いから。
体験者を語る。
壊死するよ。
本当だよね。
まあ、ね、そういうわけで、はい、で、はい、もう、あ、どっちかわからんみたいな。
うん。
なったわけ。炎症か、年齢か。
なるほどね。
それはもう、正直、切って開かんとわからんねんわ。
なるほど。
でも、あの、結構年点っぽい、みたいな。
うん。
その先生、泌尿器科の先生じゃないからさ。
ああ、そうだね。うん。
完全な断定はできやんねんけど、
うん。
まあ、年点っぽい、みたいな。
うん。
感じで、いろいろ検査をね、することになって、まず、あの、針を刺されてさ、
はいはい、
血液検査とか、
うん、
血清の取ったりとか、
うん、
あの、点滴を打ってくれたりとかで、うん、僕の両手って今合わせて注射針のあと4、5箇所あるんやけど、
うん、
あの、めっちゃ薬中みたいなさ、感じになってるわけよ、手が。
はいはいはいはい。
特にさ、左手のさ、その、注射針刺した後なんてさ、
うん、
あ、もうなんか周りがさ、ドス黒く鬱血して
るな。紫色になっちゃうね。
そう、うん、すげえなんかさ、変な感じなわけ。
はいはい。
だからもう、注射針の後が今手にすげえあって。
特に暖かくなってきたシーズンだからね、長袖着れなくなったらちょっと危ない人に見える。
で、あとなんかさ、その、結構失敗しててさ、なんか新人の人やったのかわからん。
ああ、はいはい。
その注射っていうか、その注射してくれる人が、
うん。
なんか何回か間違えて。でもだから5箇所くらいあるんやけど、うん、多分普通こんなないねん。
そうだね。
3回くらい間違えられたから。あ、ここの軌道はなんか甘いね、みたいな。
うん。
後から先輩の人みたいな来て、
うん。
差し直してくれたりとかして、
うん。
もうすげえ痛くて、それが。救急車呼んだことすげえ後悔した
い。いやいやいやいや。まあ、その時はね。
マジで、マジでこんな注射刺されるんやったらマジで呼ばんとけばよかったって。それぐらい痛かったよ。
はい。
もうでも耐えて、
うん。えらい。
壊死するの怖いから。
うん。
でも耐えてね、その、本当にね、そっからいろんな検査をして、
うん。
僕2時に救急車を呼んで、
うん。
で、そっから検査尽くし。
うん。
で、まあ、最終的に解放されたのって、
うん。
僕、8時半とかね、朝の。
ああ、はいはい。
で、2時から8時半までずっとなんか検査とか、いろいろしてたわけ。
へ
え。で、まあ、っていうのは、まず血液検査とかやるし、
うん、
まあ、ある程度時間かかるからね、結果出るのに。
うん。
で、尿検査もやったし。
尿出るの？
尿はね、出やんくて、痛くて、うん。
だよね。
出ないですって言ったら、でもなんかその、緊急性を要するから、
うん。
もう、年点やったら、本当にすぐ手術しやなあかんから、
うん、
尿検査の結果を知りたいみたいな。
うん、
無理にでも出してくれんかみたいな。
辛そう。
言われて、それでも出やんって。
うん、
で、まあその後普通にこう、なんか尿が溜まったんか知らんけど、
うん、
まあちょっと出そうみたいな時あって、
うん、
そこでまあちょっと尿出そうですって言って尿検査してもらったんやけど。うん、
血尿とか、じゃあ普通に出
る。じゃあ普通、普通。
よかったね。
で、ね、CT を取ったんやな、CT。
ああ。
なんかその内部がどうなってるかを見るっていう。
はいはい。
で、CT 撮るときに、造影剤っていうのをさ、
ああ、そうだね。
体に打ったんやけど、
うん。
あれ打ったことある？
え、造影剤って普通、まあ、胃とかだったら飲むわけじゃん。
あ、いや、点滴をその時通してたから、点滴の管から入れたんや、造影剤。あ、
それはないな。うん。
で、血液、なんかそっちの方が速攻性があるんかな、胃とかより。
まあ、てか、血流を見たいからそうなるよね。血管に入れないとってなるから。そ
うそう、血流をこうぐわーって、うん、回っていくわけよ、造影剤って。
うん、
でも造影剤って、まず打つ前に、その、燃焼みたいなの書かされるわけ。
ああ、あるある、うん。
アレルギーがある人がおるから。
うん、
で、40万人に1人ぐらいは、うん、もうアレルギーで死んじゃうらしくて。
はいはい。
だから、それの誓約書。
うん、なるほど、ね。隠
されて。
うん。
でもさ、もう、あのさ、医療状態、医療のさ、最中でさ、
うん。
こういう危険があるけど、
うん。
その、誓約書書いてくださいみたいなのあるやん。
うん。
あれってマジで断れやんくない？
そうだね。
あ、有無を言わさん感じない？
まあね。
まあ、僕しかもその絵師って結構時間のもん、時間との勝負みたいなとこだからさ、うん、一刻も早くさ、絶対やってもらった方がいいんやわ。
そうだね。
だからもう僕はもう、最初から書く気満々やったんやけど、
うん、
あの、あれ僕が、わぁ、ちょっとなんか嫌やなって思っても、
うん、
なんかさ、多分拒否れやんねん。拒否れやんっていうか拒否れるけど、権利はこっちにあるけど、
そうだね、う
ん。だって向こうの方がプロフェッショナルでさ、あの、これ検査やった方がいいですよって、言われたらさ、
うん、
もう正直、グーの出てやんくない？
そうだね。
イントバスで、トイレットペーパー。トイレットペーパー。トイレットペーパー。やけんない。
完璧なラジオなんてものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。あの頃の僕は君の言葉を信じることができなかった。まさか君が本当にモルモットになってしまうなんて。モルモットになった君は盲目的にポッドキャストを始めた。毎週火曜日更新を熱心なイスラム教徒が毎日決まった時間に祈りを捧げるように厳格に守った。それは何かに取り憑かれているようでもあったし、楽しんでいるようでもあった。君は届くはずのない便りをただ待っていた。ホームページや G メールを幾度となくチェックし、その度に月の裏側に一人取り残されたような悲しげな目をしてパソコンを閉じた。もし今僕の言葉を聞いている人がいたら、調布の端っこで悲しんでいる一匹のモルモットを救ってやってほしい。それは君にしかできないことだ。
で、まあ、その書いて、まあ、造影剤行ったんやけど、うん、造影剤って、こう、血管を巡るんやけどさ、
うん、
もうね、わかるんやわ。
え？
どこ通ってるか。
マジで？
その通ってる箇所が、体熱くて。
へぇ。
だから、うわ、今、左手来たとか、
うん、
うわ、下半身の方行ったっていうのが、なんか、わかんねえよ、感覚として。
え、それ痛いの？
いや、痛くない。
あったかい。
むしろ、気持ちいい。
うん、え？
いや、あったかくて、
うん、
なんかその、ドキドキしてくるね、すごい。あの、いや、これ、だって医者にも言われたもん、なんか興奮状態になるって。
ああ、そうですよね。うん。
すごい、なんか心拍多分上がってたんだと思う、だいぶ。
うん。
で、造影剤を流して、血流とかを見て、
うん、
検査の結果とかも待って、で、まあ、それで、
うん、
もう結構時間経ったわけ。
うん、
朝7時とかなんやわ、
うん。
5時間ぐらいね、そんな感じだったんやわ。
はい。
まず痛かったからあんま時間感覚が、なんか朦朧としてたし、
うん。
でね、その待ってる途中に、
はい、
すごい変なことがあって、
うん、
あの、隣のベッドに、
うん、
また救急で運ばれてきた人がおって、
うんうん、
で、その人が、なんかずっと意識なかったみたいなんだけど、
うん、
パッて目が覚めたみたいなわ。
うん、
そしたら、うわ、ここどこって。
ああ、はいはい。
聞こえてきて声が。
うん、
え、ここどこやみたいな。
知らない天井や。
誰やお前みたいな。エヴァみたいなね。誰やお前みたいな。
はい。
なんかもっとやからっぽいシーンとかやったけど、
うん、
誰やお前みたいな。やからのシンジ君が、来て、お前誰やみたいな感じで
言って、はいはい。
で、お前だ、いや、ここは病院で私たちは医者ですみたいなこと言って、
うん、
俺誰やって言い出して。
え、ちょっと怖い怖い。い
や、なんか、その話聞いてる感じ、頭の怪我してんねんよ、その人。
あ、はい。
で、なんかね、頭が血管切れてて、
はいはいはい、
血とか結構出てたみたいで、
わ、
そう、なんかね、それで、俺誰やって言い出して、俺誰みたいな。ここどこ俺誰お前誰みたいなことを結構。
こっちは聞いたよ。
3分ぐらいさ、ずっとそれ繰り返してんねや。
うん。
何回説明しても。
うん。
いや、もう医者もさ、なんかちょっと笑ってんねや。あなたがね、誰かわかんないですけど、ふふ、みたいな。
そうするしかないもんな。
ちょっと笑ってて。
うん。
っていうのはなんかそいつの話し方がなんかすげえ面白くて。コントみたいなさ、記憶のなくなり方してる。いや、俺誰みたいな。
うん、
誰ここどこみたいな。ずっと言ってて。
はい。
で、なんか徐々に冷静になってきて。
ああ、はいはい。
で、お前ら、 なんか俺を騙してるやろみたいな。言い出して。いや、お前らは、なんか、あれやな、みたいな。
うん、
お前ら俺実験台にしようとしてるやろって。
俺をモルモットにするんじゃない？
そう。っていうかまさに言ってたから。俺もモルモットにしてんちゃうやろな、みたいな。言ってて、
うん。
で、もう医者もなんか、いや、そんなことないですよ、みたいな。私たち医者で治療行為です、みたいなこと言ってんじゃん。
うん、
全然信じやんって。いや、嘘やろ、みたいな。
うん、
でなんか、お前頭良さそうな顔してんな、ええ大学出てんのか。
そりゃ偉大出てるからね。
言っててさ。マジかこいつと思って。
うん、
もうその後もさ、なんかだんだん冷静になってきたらさ、もうそいつの雑さが爆発しててさ、
うん、
俺は1円も払わんからな、みたいな。
ああ、はいはい。
なんか冷静になってきてんねんわ。
騙されてるって思ったから、まあお金取られそうって思って、1円も払わないって。
いや、違う、なんか救急車で運ばれてきたってことを理解して、
ああ。
で、こんなさ、医者何人がかりかでさ、
うん。
こう、なんか治療行為受けてたわけやん。
うん。
でも俺は1銭も払わん、みたいな。
うん、はい。
言い出して、俺金がない、みたいな。
うん。
金ないからマジで。出さないですよ、みたいなことさ、
うん、
40回ぐらい言ってて、マジで。どんだけ金ないねん、こいつって。
いや、命の方が大事やろ。
そう、やろ。まあ、多分命に関わるほどじゃなかったんやろうけど。
でも、記憶おかしくなるって結構やばそうやん。いや、
なんかね、そいつ多分記憶あったと思うよ、僕。
ああ、はいはい。
あったと、あったか、もしくは途中から戻ったと思うよ。
ああ、なるほど。
なんか、もう明らかにさ、分かってんねん、なんか自分の立場。
うん、
分かった上でなんかさ、ふざけてるっていうかさ、
うん、
俺も金払わんぞ、みたいな。僕もさ、すげえごねたりさ、
はいはいはい、
救急車呼んだやつ呼んでこいよ、みたいな。
ああ、そいつが呼んだから良くないんだと。
そうそう、そいつに払わせろ、みたいな。ことをさ、ずっと言っててさ、
うん、
何やねん、こいつ。聞いてたやけど。そいつがすげえ面白くて、
うん、
なんかさ、僕についてくれてる看護婦さんとかもさ、
うん、
想像しくてすみません、みたいな。謝ってくれてさ。悪ないのにな、この人はって。
まあ、確かにね。
こう思ってさ、
うん、
そう、すごい、すごいなと思って。
ね、
救急って、夜中の。
うん、
なあと赤ちゃんとか持ってさ、
うん、
高熱で運ばれてきたんやけど。なんかすげえこう医療の現場を垣間見た気がしたね。
ドラマの ER みたいな。
そういうことよ。
うん。
ER みたいな。まあそれでね、はい、僕の生存年点がどうなったかっていうと。
そうだね、気になる。
血管がねじれてさ、
うん、
血流止まっててもさ、
うん、
ねじれてるってことはさ、元に戻る力あるっていうのわかる？
うんうんうん。
ねじれてるもんってさ、元に戻ろうとするやん。
まあ正常な状態じゃないから、そっからこう、くるっと普通ね。
そうそう。
糸をひねったら戻ろうとするよね。
僕は最終的に手術なしで、
うん、
その、自然に戻ったよ。
あ、よかったやん。
朝の8時ぐらいに。
うん、
で、あ、よかったっていうか、なんかその、なんか痛みがちょっと薄れてる感じはあったんやけど、
でも僕は。壊死したからもう痛みを感じないから。
マジで怖かったから、うん。で、そのなんか朝8時ぐらいに泌尿器科の先生が来たんやわ。
うん、あ
で、見てもらったら、
うん、
あれみたいな。あれこれ、なんかそんな大したことないんじゃないみたいな感じで。で、なんかそれまでをこう見てくれてた、
うん、
多分別の担当の先生が、
うん、
見てくれて、
うん、
であれ来た時より明らかに形状変わってるって、
うん、
なって、あ、おそらくこれはじゃあ自然に戻ったっていうことになって、で、まあ僕自身も、向こうの人が必要なら、その、切って、ちゃんと確かめて、
うん、
ひねってたら直して、ひねってなかったらその閉じることもできますけど、どうしますかみたいな感じになるんやけど、
うん、
でも私はお勧めしません、みたいな。
うん、
多分、これは捻転じゃなくなってるから、もう大丈夫だと思います、みたいな言われて、うんうん、じゃあ、大丈夫ですってなるやん。
うん、
で、も僕はなんとか平穏がね、戻ってきたんやけど、
うん、
その日さ、金曜日でさ、
うん。
もう会社やねん、普通に。
金玉の日で、金曜日。
いや、違うよ。違う。
違いますか、はい。
金曜日で、
仕事がね。
仕事やからさ、
うん。
もうちょっととりあえず今日休ませてくださいって連絡をしてさ。
まあね。
うん。まあ、それでね、なんとかね、僕はことなき得て、9時ぐらいに家帰ってきたよ、朝の。
うん。
で、そのね、お金がね。
あ、まあね。
まあ、いくらかかったかっていうとさ、
うん、
まあ、何にいくらかかったかわからんだけど、
うん。
1万5000ぐらいかかって。
そんな安いの？
あ、安いって思った
思った。
高いって思ったんやけど。
だって、病院までタクシーで行くとかやっても、うん、まあ、それとかさ、
うん。
だって、まあ、そんなもんなんか、うん。
いや、なんか手術したらさ、もっとガーンって高そうなイメージだったけどさ、結局何もさ、手術とか受けてないからさ、
うん、
あもちろん点滴はされたし、
うん、
血液検査とか、検査は何個かしてもらったけど、
うん
まあ、多分 CT が高かったんだなと思って。
多分ね、うん、造影剤入れてね。
うん、1万5千高いなと思って。
いや、でも、金玉一つの値段とすれば、
そう。なんかね、手術してさ、
うん、
10万とかやったらさ、
うん、
なんか僕も諦めがついたっていうかさ、
まあまあまあ、
手術してるし、なんかよかった、本当に治って、みたいな感じだったんやろ
う
けどさ、結局なんか自然に治ってるからさ。
でもさ、1万5000分得するからっつってさ、深夜2時から8時まで自宅で待機してるんだったら、僕、金払うけどな。怖くてしょうがないもん。
ああまあまあ、怖いけど、だってその時は僕、捻転って知らんからさ。
まあまあ、そうだね。
ちょっとなんか痛いな、ぐらいで、
な
ったかもしれんけど。
うんうん、
それでね、そう、1万5000円か、と思って。まあ別にいいんやけど、
うん、
自然に治ったのになって。
まあね。
ちょっとね、思ったね。
確かにそうだね。
でも帰ってからさ、
うん、
もうすげえ泥のような眠りについたね。
ああ、なるほど。
もう人生でこんな眠ったことあったかってぐらい寝た。
それは疲れてたのと、やっぱ安心したっていうのでっかいんだ。
そうそうそう。で、まあ、睡眠時間自体はさ、そんな長くなくて、うん、まあ、途中で起きたからさ、
うん、
途中で会社行ったよ。
うん。
あの、半休にして。
はいはい。大丈夫だなと思ってね。うん、
半休にして、半日出勤にして。
はい。
会社行って、で、会社行ってさ、もう、伝えてあったよ。
ああ。
その、清掃年点になったみたいで、
うん。
おそらく今日は会社休ませてもらうかもしれないですっていうのは伝えてあって、はいはい、で、会社行ったら、まあ大丈夫みたいな。
うん。
すげえ心配されて。
ちょっと見せてみろよ。
いや、それは、それはならんかったけど。
あ、そう、うん。
そこまでね、ならんかったけど。
はい。
でも本当なんか、たまたま災難やったね、みたいな。
はい。
ね、清掃年点だけに、みたいな。ことは言われたけどね。
はい。
すごいな、みたいな。こんななんか。さっき、なんかさ、本当に、つい4、5時間前まで苦しんでたやつに、
うん、
こんな、ボケ飛ばせるなんて好きやな。僕は別に、なんか、無とかはならなかった。むしろおもろって思って
る、うん。
そんな4、5時間前まで年点で苦しんでたやつにさ、
まあね、
こんな果敢にボケてくるってすごくない、うん、
すごい。
うん。すげえな、先輩と思って。
うん、
で、まあさ、その、まあなんとかね、ことなきを得たんですけど、
うん、
もう清掃年点はね、怖いよ。うん、
ほんと怖いと思うわ。
モロちゃんもね、気ぃつけてね。
どうやったら気をつけられるかわかんないけど。
あ、いや、気ぃつけてっていうか、まあ、その後のアフターの。
ああ、そうだね。うん。なった時にね。
そう、早めに
対処が。うん。
早めの対処マジで大事らしいから。
早めの対処ね。
だってなんか6時間過ぎるとさ、壊死の確率結構上がるらしくて。
うん。
もう、あと24時間過ぎたらもうなんか、多分もう、うん、無理らしいよ。助からんらしい。
怖っ。
で、あと、壊死した時って、うん、なったばっか、壊死したばっかはすげえ痛いって。
へ
ー。でも、時間が経つと、感覚なくなってくるらしくて、
うん、
それ聞いた時、ゾッとしたんやけど。
あ、
怖ない。なんか我慢してた人がさ、あ、よかった、治った、治ったと思ってさ、
うん、
気づいたら壊死してるって、パターン全然あるらしいよ。
いやー、怖いね。
うん、
でもこう、思ったけど、
うん、
なんでこうね、股間部分に痛覚が男性は強烈なね、ダメージを受けると痛いんだろう、うん、こんなん理不尽な痛みじゃないかって思ったけど、
うん、
痛いって大切やな。
いや、大切やで。
わかんなかったらそのまま壊死してたなって思うと。
そうそうそう。その、危険のシグナルやん。
うん、
痛いって、
うん。
さ、金玉がさ、なんでさ、なんかこんな、
うん、
外にあるっていうかさ、
うん、
なんか普通、金玉って別に内臓やん。
そうだね。
ジャンルとしては。
うん。
内臓やけどさ、普通内臓ってさ、結構分厚いさ、肉の壁に覆われてさ、
うん。
守られてるやん。
うん。
金玉だけすごい外にあるやん。
そうだね。
あ、なんでかわかる？
冷却のためでしょ。
そうやね
ん。うん。
さすがお詳しい金玉に。
精子が死んじゃわないように冷却する必要があるっていう。
そうそう、熱にね、弱くてね。
うん。
それで冷やしてるんやけど。
うん。
まあ、そういうね。
うん。
もうすごい怖いよっていうね。
うん。
話やったよ。
でもかなり笑えるっていうのがすごいな。
あと一個ね。うん、あと一個、その、手術するかもしれんから、
うん、
なんかいつでも手術できるように、
うん、
動脈のとこに、
うん、
動脈の血管に穴開けたんやけど、
うん、
あの、股関節のね。
ああ、そうや、近いところね。
そう、股関節の動脈にさ、あの、針刺したんやけどさ、
うん、
あの、いつでもなんかそっから麻酔を流すんか知らんけど、
うん、
できるように、
うん、
注射器で穴開けたんやけどさ、普通さ、静脈とかからさ、
うん、
血液検査とかで血抜くやん。
うん、
でもさ、動脈にさ
あ、
刺されたことなくて、針を。
確かに。
動脈にさ、針刺されたことある？
いや、ないと思う。
ないよね。多分大体静脈やと思うよ。
うん、
動脈ってさ、静脈がなんか上にあって、動脈が下にあるらしいよ、
うん。深いところにあるよね。うん、
そう。だから、こう、ぐーって針を刺すんやけど、それが痛くて。
痛そう。
で、痛いんやけどさ、動脈に達した、プツって感じがあった
よ。ええー、あるんだ。
あった。動脈はなんかそれだけ敏感なんやろうな。
まあ勢いがあるしね。うん、
動脈に刺さった瞬間さ、
うん、
笑えてきてさ、笑えてきたっていうか、なんかその、あの、息がさ、
うん、
普段さ、別にさ、何も意識してないけどさ、
うんうん、
呼吸ってさ、もう、やたらと吐いたりしてないやん、むやみやたらと。
ああ、そうだね。
吸う時に吸って吐く時に吐いてるやん。
うん、
その、空気をさ、自分のさ、中で維持していくことができんくて、肺の中で。肺の空気がさ、どんどん、はっ、はっ、かっ、かっ、かっ、みたいな感じでさ。
呼吸が浅くなっちゃう。
どんどん抜けてったよ。
はいはい。
すげえ息苦しくなってきて。これが動脈に針を刺すってことが。
身をもってね。
身をもって体感した。いや、怖いよ、動脈。
怖い、怖い。
動脈切れたりしたらさ、
うん。
多分さ、同じような感じになると思うね。まあ、かっ、かっ、かみたいな。
そうだね、だから、体中に酸素が行き渡らなくなるのかな？わかんないけど。
そうそう、うん。なんかね、もうすげえね、動脈に針刺したのが、なんか衝撃やった。
ああ。
怖い。
怖いね。
怖い。あともう注射が嫌。もう注射嫌。
うん。そりゃ嫌よ。
本当に痛いもん。なんかさ、僕さ、数年前ぐらいのニュースでさ、
うん。
なんか、蚊のさ、蚊のなんかその、鼻っていうの、口か、あれ。口でさ、
興奮。
刺して血吸ってきたりするやん。
うん。
でさ、でも蚊に刺されるのさ、痛くはないやん、かゆいけど。
そうだね。
で、それはさ、蚊のさ、針っていうのがめちゃくちゃ、口の針がさ、すげえ細いからさ、
うん。
痛みを感じるらしいんやわ。
うん、なんか細い上にちょっと形状がギザギザしてるとかなんとかで、ね、そうやね、確か、
うん。で、そう聞いてさ、で、注射器もさ、
うん。
なんかそういうのが開発されたってさ、僕なんかネットのニュースかなんかで見たんやわ。
うん、う
ん。すげえ針細くて、蚊の針の形状を利用したさ、痛くない注射器みたいな。
うん。
で、そう聞いてさ、それ以来さ、別に注射打つ機会ってなかったからさ、
あ、はいはい。
なんとなくさ、注射って痛くないんやって思ってた。
なるほどね。発展したんだと。
う
ん、
進歩で。
うん。
でも、もう全然進歩してない。痛い。
いや、でも、やっぱね、それは細い例の時だから、うん、動脈からね、血を抜くってなると、ふっといやつぶっ刺さないと多分いけないんだなって思うと。
え、でもさ、静脈の血液検査した時とかも痛かったよ。
あ、そう。
普通に。
うーん。
すげえ痛いなと思った。あと、なんかもうタトゥーとかマジで入れやんとこって思ったわ。その、こんなに注射が痛いんだら。
まあ、そりゃね。
多分さ、注射器でさ、針開ける感覚をさ、
うん、
100回ぐらい味わうやん。
そうだね。
100回ぐらい味わってさ、ちょっとずつさ、その色を定着させていく。
うん、
感じやん、多分、入れすぎって、うん。絶対やらんと思った。
ねえ。
すげえ怖い。
うん。
話でした。
本当は怖い金玉の医学。
そう、今回のタイトルそれにしようかな。いやね、本当にあの気をつけてください。
はい。
治療のね、皆さんもね、気をつけてください、ぜひ。
そこ関係あんのかな。
いやー、どうなんかな、わからん。
うん、まあまあ。
まあそういうことで、
はい、
はい、ここまでお送りしたのは、清掃年点の鳥と
一応健康体のモルモットです。
はい、ありがとうございました。
君がモルモットになる前には、モルちゃんと鳥居くんの2人が日常で感じたことなどを面白おかしく喋る雑談系ポッドキャスト番組です。毎週火曜日の定期更新で、ホームページやツイッターなども展開しています。また感想やお便り、コーナーへの投稿も、ホームページの投稿フォームやメールの方で随時お待ちしています。詳しくは、君がモルモットになる前にで検索お願いします。